ニュージー大好きポッドキャスト、テリー野沢の独り言、エピソード40。ニュージー大好きの野沢です。確か先週のポッドキャストでも、うちのサイトが見れなくなってごめんなさいって言ったばかりなんですが、また先週も月曜日から水曜日の夜中までサイトが見えませんでした。大変ご迷惑をおかけしました。今は安定した状態で稼働していて、おそらく以前よりもページングがサクサク動いてるかと思います。セキュリティの観点からあまり詳しくは言えないんですけれども、僕と一緒に問題解決に当たってくれた二人には本当に感謝しています。僕ら三人は今回の一連の作業期間中、ほとんど寝ないで問題解決に当たりました。真面目に言って3日間のトータルで8時間も寝てないと思います。これは問題が発生して、その問題はいつまでに直さないといけないのかということを全員が理解していて、おそらくっていうか間違いなくそれぞれの家庭でもやることはあっただろうし、他の仕事もあったでしょう。それでも何を優先させなきゃいけないのかってことを自分自身で判断してもらって、率先して当たってくれました。本当にありがとうございました。僕はこういう日本人の気質というのは世界に誇れるものだと思ってます。いや本当、深夜であっても普通にチャットで会話しながら、ああでもないこうでもないというメンテナンス作業をやってもらってて、原因がわからない部分はいろんな意見を、まあ、僕も少し出しながら、本当に、大変な作業でした。お疲れ様でした。この問題はいつまでにやらなきゃいけないとか、もしトラブルなら重要度がどれくらいなのかなどを総合的に判断して問題解決にあたる。これって本当に大切なことだなと思いました。以前から言ってるように、僕は日本にいた頃はメーカーのシステムエンジニアとして金融機関を担当していました。担当する金融機関が決まると、その金融機関のシステム部に所属するような形、まあつまり出向ですね、してたんです。金融機関ですから、当然システムトラブルというのは許されないことで、皆さんは店舗内しかわからないと思うんですけれども、店舗の見えないところでとても大勢のシステム担当者が働いてます。そんな職場で働いていると、だいたい夜中の1時とか2時とかに携帯が鳴るんです。曜日元はコンピューター様でトラブルが発生したから至急戻れみたいな電話です。コンピューターの声じゃないですよ。あの女性職員の声なんですけれども、テープっていうか録音されてるやつが流れるんです。で、どんな夜中でも30分以内にシステム室に入って、まあ、そこからが勝負ですよね。お店の準備などで午前8時までには復旧させないといけないっていうものなので、それこそエンジニアの後ろには金融機関の担当者が、まあすごい形相で睨んで腕組んで、まだかよみたいなプレッシャーの中で対応なので、本当めちゃくちゃ神経的に辛い仕事です。でもそれもこれも全てはトラブル解決は速やかにという気持ちがありますし、リミットが午前8時と言われれば、それに絶対合わせなきゃいけないという、まあこれが仕事だと思ってました。冒頭のトラブルのことに戻りますけど、実は僕たち以外にもニュージーランドの企業も絡んでいるので、そちらにもトラブル解決をお願いしてたんですね。まあというか僕は未だに今回のトラブルはそっち側の企業の責任だと思っているんですが、まあとにかく、ある問題については重要度が最高なものなので、即座に解決をしなければならないよってことを、まあ、あちら側に伝えて、そもそもコンピューターに携わってる人だったら、まあ、この問題ってわかるよね、みたいな感じで解決をお願いしたんですね。まあ、当然、我々も、我々サイドというか、こっち側も、さっき言ったように問題解決に当たっていて、寝ないでやっていました。すると、その会社からは、 まあ、最初のメールとかでは、大丈夫任せとけとか、今プロフェッショナルチームが作業に入ったとかの連絡が来るんですけど、夕方ある時間以降になると連絡がつかなくなるんですね。で、会社の連絡先も、まあ、電話番号ですね。そこも営業時間外なのでつながらなくなっちゃうんですね。で、翌日になって翌朝確認すると、営業時間が終わったから帰宅しましたという、そんな回答だったんですね。もうね、日本にいる頃なら激怒して社長出せとかそんな感じですけど、まあ1万歩ぐらい譲って時間になったから帰ったはまあよしとしましょう。全然良くないですけどね。だってトラブル解決していないんですからね。でもまあそこは1万歩譲りますよ。でもそれならそれで帰りますっていう連絡はできないものかなって言いたいですね。というか言っちゃいましたけど、うん。で、その人からの連絡を僕らは一晩中寝ないで待っていて、僕らができることはやりながらも相手側の担当分について待っていたんですね。で、これが全然連絡来ない。きっとトラブル解決で忙しいのかなーなんて思っていたら、自宅に帰っていたとは本当に呆れます。このなんていうか、今何が問題なのか、今何が求められているのかとか、依頼主はどういう状況なのか、何を期待されているのかっていうのを理解して行動できるっていうのは、社会人として最低限のスキルなんだと思ってますけどね。まあ、愚痴を言ってもしょうがないですし、社長出せなんて子供みたいなことは言わないので、もうこの縁を切ることにしました。残念です。自分と合わないところとか人とかは距離を置きたいと思います。それが心の平穏につながるみたいです。今はとっても穏やかです。最近のニュージーランドニュースコーナー。これ、2、3回今週のニュージーランドコーナーって言ってきたんですが、月曜日の配信で今週のっていうのはなんか違和感があったので、最近のニュージーランドニュースコーナーに改めました。で、最近のニュースといえば2つです。一つは、突然のアーダーン首相の退任によって、新首相が決まったというニュースです。任期は、アーダーンさんが首相を務める期間を引き継ぐ形になりますので、今年の10月までです。10月に総選挙があって、また、新しい首相が決まると思います。で、今回決まったのは44歳のクリスさん。本名はクリストファー・ジョン・ヒプキンスさんです。またまた若い首相ですね。44歳という若さ。一国を担うとは、まあニュージーランドは若者が国家を引っ張るという雰囲気になっているのかもしれません。クリスさんはニュージーランドの男性閣僚で初めて育休を取ったことで知られています。そして、もっと有名っていうか人気者になったのは、新型コロナ担当大臣だったんですけれども、その時に、ちょっとしたことをやらかしたことがあって、まあそんなお茶目な感じで有名な方です。44歳。頑張ってほしいと思います。そして、もう一つは何と言っても、オークランドのものすごい大雨のことですね。もうこの記録的な大雨が27日のお昼頃から降り続けていて、オークランドのあちこちで水が溢れていて、道路が川みたいになっている映像まで出回ってました。実際、うち、我が家ですね、うちの目の前の道も腰ぐらいまで水に埋もれていて、道路は分断されていました。その中には車が数台取り残されていて、まあその救出ちょっと手伝ってきたんですけど、車の中まで水が入っているし、水はどんどん流れてくるので、車を邪魔にならないところまで移動させるのが精一杯でした。路線バスの中まで水が入ってきていて、乗客の膝まで水が浸ってるっていう映像もありました。そして、まあ出るだろうなーって思っていたらやっぱり出ました。カヌーで遊んでる人とか、 泳いでる人の映像。こういうのを見ると楽しいのかもしれないですけど、危険なんだよなーって言いたくなります。でもテレビのニュースの取り上げ方はなんだか肯定というか、取り上げられて泳いでいた子供は得意げな感じの報道だったので、まあそれもどうなんだろうと思います。またこういうことが起きたら、泳ぐ子供が増えるんじゃないかなって懸念します。オークランド国際空港も映像を見る限り膝くらいまで水が溜まっていましたし、実際国際線とか国内線のすべての離発着が止まってました。日本からのニュージーランドへの直行便も2日間飛ばなくて、その乗客には、多くの留学生が、ニュージーランドだと2月から、第1ターム、第1学期が始まるので、本当は1月なんですけど、1月が夏休みなので、実質2月からなんですね。1月の31日とか。それに合わせて帰国していた留学生たちは帰ってくるんですけれども、本当にギリギリに帰ってくるって子たちは、まさしくその2日間の飛行機に乗っているはずだったので、まあ大変だったと思います。オーストラリアに振り分けられた生徒さんは、まあ、その翌日とかにニュージーランド入ってこれたと思うんですけれども、そもそも成田で出発できなかったら、他の便に割り当てられちゃって、何日か遅れての到着になりそうです。はい。今回はニュージーランドの新首相決定とオークランドの大雨というニュースでした。はい、いつもの通りですが、イベント告知です。聞き飽きた方ももう一回聞いてください。3月19日にクライストチャーチでジャパンフェスタ2023が開催されます。このイベントは日本のポップカルチャーを中心とした日本文化の祭りです。漫画やアニメ作品の展示やコスプレショー、コスプレカフェとかがあったり、もちろんたこ焼きとかの出店もあります。現在はこれらの出店の受付を行ってます。当日たこ焼き売りたいとか、ヨーヨースクイやりたいとか、そういった希望がありましたら、ぜひお問い合わせください。お問い合わせ先は URL を詳細ページに記載しておきます。もし問い合わせの方法や申し込み方法がわからなかったら遠慮なく、ジャパン大好き社やニュージー大好き社、僕のところまでご連絡ください。皆様の参加をお待ちしてます。はい、最後にプレゼントコーナーです。まだ前回のプレゼントの応募締め切りが日本時間の1月31日6時までですので、まだ間に合います。ここでまた内容をお伝えしておきます。のりかほのお二人がニュージーランドに来て、その時のお土産を抽選で二人の方にプレゼントいたします。応募方法の条件は4つです。1、ニュージー大好きの公式ツイッターをフォローしてください。2、ポッドキャスト公式ツイッター、ニュージー大好きポッドキャストですね。ニュージー大好きポッドキャストの公式ツイッターをフォローしてください。3、のりかほの2人のツイッターをフォローしてください。4、今年やりたいこと、もしくはのりかほに話してほしいことを DM で送ってください。どのアカウントでもいいので DM で送ってください。以上になります。皆様からの応募お待ちしております。はい、今週もありがとうございました。先ほどニュースであった通り、大雨が降っていたオークランドで、今はちょっと小休止って感じなんですけれども、天気予報的にはまだまだ雨が続くようなので、オークランド地域、まあ今なんかもっと南の方に進んじゃってる、南の方が天気が悪くなってるみたいなので、どうでしょう。北島の皆さん、天候とか、まあ水害とか、そういうのに気をつけてお過ごしください。それではまた来週。ニュージー大好きの野沢でした。